聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第1章21節から28節まで、旧約聖書の1062ページです。イザヤ書第1章21節以下。どうして遊女になってしまったのか。忠実であった町が、そこには公平が満ち正義が宿っていたのに、今では人殺しばかりだ。お前の銀は金カスとなり、良いブドウ酒は水で薄められている。支配者らは無慈悲で、盗人の仲間となり、皆賄賂を喜び贈り物を強要する。孤児の権利は守られず、やもめの訴えは取り上げられない。それゆえ主なる万軍の神イスラエルの力ある方は言われる。災いだ。私は逆らう者を必ず罰し、敵対する者に報復する。私は手を翻し、悪をもってお前のカスを溶かし、不純な者をことごとく取り去る。また裁きを行う者を初めの時のように、賛儀を最初の時のようにする。その後にお前は正義の都、忠実な町と呼ばれるであろう。シオンは裁きを通してあがなわれ、悔い改める者は恵みの御業によってあがなわれる。背く者と罪人は共に打ち砕かれ、主を捨てる者は絶たれる。次に新約聖書から使徒言行録第9章1節から9節まで、新約聖書の229ページです。使徒言行録第9章1節以下。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので、物も言えずに立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず、食べも飲みもしなかった。祈ります。天にいます私たちの父なる神様、私たちは今すぐる日々のさまざまな不安の中から呼び出されて御前に集まっています。あなたが共にいてくださらなければ、私たちは無に等しい存在であり、あなたが命の御言葉を語ってくださらなければ私たちはたちまち不安に飲み込まれるほかありません。あなたに信頼して生きることを許されているおりますことを私たちの大きな喜びとし、心から感謝いたします。神様、私たちがあなたの御声に耳を傾けようとしなくても、あなたは私たちの声を聞いてくださいます。 私たちがあなたに目を向けようとしない時も、あなたは私たちを見ておられます。そしてあなたが私たちの何をご覧になり、何を聞かれようとも、あなたは私たちから目を背けたりすることはなさいません。このようなあなたの恵み深さに慰められて、私たちは今日も明日も生きていくことができます。心から感謝いたします。神様、それゆえに私たちは自分たちの心を暗くしている一切の不安を、あなたの助けを信じて御前に告白します。100年前に韓国を併合してから、私たちの国は韓国だけでなく近隣の諸国に対して多くの不正と過ちを犯してきました。どうか私たちの罪を許し、それら近隣諸国諸民族との間に本当に新しい関係を作り出していくことができますように導いてください。どうか私たちの国が本当に平和を作り出す国として再生することができますように。神様、私たちは今心を込めて祈ります。この礼拝に、また人々が御言葉を求めて集まるところには、どこにでもあなたが親しく望んで新しい命を吹き込んでくださいますように、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。入院中の兄弟を顧み、この厳しい暑さの中で体調を崩しておられる方々や、心を病む友を慈しんでくださいますように。ふるさとを遠く離れて暮らす人々を慰め、学びの途中にある若い方々を励まし、旅行中の人々の旅路の平安をお守りくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを夏休みの間、不慮の事故からお守りくださいますように。またこの子どもたちのために働くスタッフ一同を祝福し、この暑さの中でも上よりの力で支えてくださいますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、あなたの恵みが今週も豊かでありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。で、今日は先ほど読みました使徒言行録9章についてお話をしたいと思います。で、ここの3節に、サウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした、そう書いてあります。このサウロというのは、ご承知のように改心する前のパウロの名前です。で、このサウロが、つまりパウロが、キリスト教徒を迫害するという使命を帯びてダマスコに近づいていた。その時このことが起こったのです。彼は地に倒れ、その後3日間目が見えず、食べることも飲むこともしなかったと、ここには書いてあります。一体何が起こったんでしょうか。実 は8月19日の毎日新聞の余録という欄がありまして、その欄に大変興味深い文章が載っていました。以下引用いたしますが、こういう文章です。フランスの作家スタンダールは19世紀初め、イタリア・フィレンツェの聖堂で絵を見上げるうちに突然めまいに襲われ失神したようになった。同様の症状を訴える観光客が相次ぎ、スタンダールシンドロームなる言葉が生まれた。1990年代にはイタリアで同名の、つまり同じタイトルの映画も作られた。そういうのです。美術作品を見上げているうちに何か気が遠くなったということですね。それが一人ではなくて、いろんな人が同じような経験をしているということであります。で、この出来事の原因はまだ解明されていません。さまざまな説明があるそうです。で、中には美術品を見上げていると首の血管が圧迫されるからだと、で、こういう説明もあるそうですけれども、これはどうも身も蓋もない。で、余録を書いた人はこんなふうに言っています。芸術に人の魂が吸い寄せられて我を忘れた状態になったのではないか。で、皆さんの中に同じような経験をなさった方がいらっしゃいますか。私は残念ながらまだそういう経験は持っていません。美術館で気が遠くなるというのはあまり経験したことがないんですが、もしかしたら皆さんの中にもこのスタンダール症候群というものを経験なさった方があるかと思って、そんなことを考えさせられましたが、この余録の執筆者はかつて新宿区にある平和記念展示資料館いうものを訪れたことがあるんだそうです。で、私はまだ残念ながらそこへ行ったことはないんですけれども、皆さんの中にはあるいは、そこを訪れた方もあるかもしれません。で、彼はそこへ行った時に同じように魂が吸い寄せられるような経験をしたと言っています。こう書いています。抑留とか引き上げとかそういうことに関連した展示品を眺めていると、戦争中の日本へ吸い込まれそうになる。この場合は芸術的高揚、芸術によって心がこう高揚するということらしいんですが、芸術的高揚ではなく過去と現代の落差に対するめまいである。過去と現在とがこんなにも違うということを感じてめまいを起こしたような気持ちになると。で、そういうことを彼は書いて、いるのであります。で、こういうふうに我を忘れた状態になる、あるいは一種のめまいを感じる、こういうことは、いろいろな場合にいろんなことをきっかけにして起こるものかもしれません。で、私は芸術作品を前にしてめまいを感じるということはまだないんですけれども、似たような経験を他の 場面で、経験したことがあります。そのことをちょっとお話しします。洗礼を受けた翌年ですけれども、で、今日の修法にもちょっと書いておきましたように、私が洗礼を受けたのは青森県の八戸という町の小さな教会で、1947年のクリスマスでした。その翌年のことです。私はその頃から東京の進学校に進んで、そこで勉強して牧師になりたい、伝道者になりたい、で、そう思うようになって密かに決心していました。 しかし家の経済状態を考えますと、そんなことはとても無理です。で、私の父は元軍人でありまして、戦後そのなかなか仕事がなくて、大変苦しい、その頃もまだ苦しかったんですけれども、そういう状態でしたし、私の兄弟は5人いますが、一番上の兄が戦争で死にまして、で、私はつまり成り上がりの長男ということで、家族に対する責任も感じていました。両親に、両親が病気なんかしたり、あるいは亡くなったりした場合には、私がしっかり頑張って兄弟を支えていかなければいけない、それが自分の責任である。しかし牧師なんかになったら、果たして食っていけるのか、大変下世話な表現を使いますが、果たして食っていけるのか、その頃は本当にそのことが心配でした。ですから、どうも現実的に家の経済状態なんかを考えると、そんなことはとても無理だし、無責任だと言われるかもしれない。ですから、私はこの決心をなかなか言い出すことができずに悩んでいました。ところが、ある晩のことです。教会で祈祷会がありまして、祈り会がありまして、それが終わって一人で帰宅する途中、暗い道を歩いておりますと、突然天から声が聞こえました。死ねばいいのではないか、死ねばいいではないか、そういう声です。本当にその声が聞こえたのかどうかは分かりません。そのような気がしただけなのかもしれません。あるいは私の心の中にあった思いが、そういう形で声として聞こえてきたような感じがしたというだけのことなのかもしれません。その辺は私にもよく分からないんですが、しかし突然その声が聞こえました。死ねばいいではないか。この声が私の、何と言いましょうか、ちょっと大げさかもしれませんが、魂を揺り動かしました。あのパウロのように地面に倒れるというようなことはありませんでしたけれども、私は本当に我を忘れました。で、あるいは急なめまいに襲われた人のようにしばらく立ち尽くしていました。そしてこれは死ぬ気になって進んでいけば道は開けると、そういう神様の声に違いないと信じたのです。で、私は直ちに教会に引き返して、牧師にその決心を打ち明けました。で、その時から今日までの道が決まったのです。で、こういうふうに何か天から声が聞こえてくる、そのことによって魂を揺り動かされる、そして我を忘れたような状態になって、めまいに襲われた人のように立ち尽くす、あるいは地べたに倒れる、そういうことはいろんな機会に起こることだと私には思えます。決して珍しいことではなさそうです。で、パウロの場合は突然天から呼びかけた声はこうでした。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。 4節ですね。なぜ私を迫害するのか。これはどういう言葉かというと、パウロのそれまでの生き方全体を問う、そういう言葉でした。これまでのお前の生き方は一体何だったのだ。これまでのお前の生き方は本当にそれでよかったのか。お前はなぜ私を迫害するのか。そういう声だったと思います。根本的な悔い改めを迫る声です。彼のそれまでの生き方全体を問う声です。なぜ私を迫害するのか。でパウロは狼狽しました。主よ、あなたはどなたですかと問いますと、私はあなたが迫害しているイエスである。これは5節ですが、私はあなたが迫害しているイエスである。でまたしても彼の生き方の根本問題に触れるような答えが返ってきました。彼は地面から起き上がって目を開けましたが、何も見えませんでした。8節の前半です。地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。これは誇張ではありません。彼のこれまでの人生が根本から問われ、揺り動かされた。その時にどうして立っていることができるでしょうか。彼は地面に倒れて目も見えなくなった。そう書いてありますけれども、それは誇張ではないと思います。なぜ私を迫害するのかとイエスは問いました。なぜ私を迫害するのか。私はただひたすら愛を知る、すべての人が互いに愛し合って共に生きることを求めただけだ。その私をあなたはなぜ否定するのか。なぜ私を迫害するのか。これがイエスとパウロの出会いです。イエスはそういう形でパウロの生き方を根本的に問題にされたのです。それでいいのか。イエスと出会うということはそういうことです。それでいいのか。お前はそれでいいのか。そういう声を聞くことです。でルカ福音書の4章に大変有名な箇所がありまして、その18節にこういう言葉があります。イエスがある日街道に入って、そこで何かお話をされようとしたわけですけれども、その時にイザヤ書の言葉を引きながらこういうことを言われたというんです。これはルカ福音書の4章の18節です。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。でこれは部分的にイザヤ書の42章の言葉が入っておりますけれども、これがイエスの自覚されたご自分の使命だったわけですね。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためだ。それが私の使命だ。イエスはこのように 預言者イザヤの言葉に示されているような神の国の到来を約束するためにこの世に来られたのです。いや、約束だけじゃない、その神の国がこの世界の中ですでに実現し始めている、そのことをご自分の生き方を通して明らかにするためにこの世に来られた。そのイエスをなぜ迫害するのか。イエスはそう問います。この問いは鋭い矢のようにパウロの心臓部を射抜きました。ですから彼は生涯この問いのことを忘れることができませんでした。使徒言行録を見ますと、さっきの9章のほかに22章にもそれが出ておりますし、26章にもあります。つまり彼は繰り返し繰り返しこのことを思い起こして語ったのです。でガラテヤの信徒への手紙っていう、これもパウロが書いた手紙がありますが、そこには自分がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかということを告白した場所があります。1章の13節ですが、それによると彼は若い頃決して不真面目な人間ではなかった、むしろ真面目すぎたと言ってもいい。彼はこの1章の14節に書いてありますが、先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていた、そう言っています。本当に真剣に生きていたのです。真面目すぎるほど真面目でした。原理主義的なくらいに真面目でした。そしてこの彼の立法原理主義が自分自身を迫害者にしたのです。立法の義を求めるのに熱心なあまり、彼は他人を裁くようになりました。裁くだけじゃない、キリスト教徒を徹底的に迫害して滅ぼそうと考えるようになりました。そしてただ人を愛して生かそうとしたイエスを迫害するような人間になったのです。で、ローマの信徒への手紙の2章には、彼はこれは一節ですが、あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めていると書いていますけれども、これは自分のことを言ったんです。人のことじゃない、自分のことを彼はそこで言っています。立法に頼り、神を誇りとし、その御心を知っていると自負しながら、その自分は立法の核心である愛に背いている。そういう彼の生き方を神の言葉はえぐり出したのです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。そしてこのことによって彼は真実に目覚めました。なぜ私を迫害するのかというイエスの問い、それが彼を真実に目覚めさせたのです。で、それは突然天からの光が彼の周りを照らすような経験でした。光は突然上から垂直に降りてきます。あのカール・バルトという神学者が第一次世界大戦の時に打ちのめされまして、キリスト教国だなどと言っていた国々があのようにひどい戦争を始めて お互いに血を流した、そういうことを平気でやったことに、もちろん教会の責任もある。キリスト教文明などといって自慢していたヨーロッパの人たちの責任がある。その自分にも責任がある。でそういうことを考えて彼はすっかり打ちのめされてしまいましたけれども、その時に彼はローマの信徒への手紙を改めて真剣になって読み始めたといいます。そしてそれを読んでいるうちに、そういう罪人である自分が神の憐れみによって救われる、神の恵みによって義とされる、そういうことに気がつくのです。その時彼はそれを上から垂直にと言いました。上から垂直にその真理が私の魂に語りかけた。突然天からの光が彼の周りを照らしたと使徒言行録が書いていますけれども、それはそういうことです。真理がこの時彼の心に示されたのです。突然天から、こういうふうにして私たちは変わる。私たちの生き方が根本的に変わる。で、私たちの上に天からの光が照ってくるように祈りたいと思います。祈ります。神様、あなたの御言葉を今日も私たちにください。私たちの生き方を根本的に問い直し、そして新たな命を与えてくださるあなたの命の言葉を今日も私たちにください。あなたの光を上から私たちに照らしてください。そのことによって今週も生きていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を一つ歌います。454番。これはちょっと長いので1節から4節までを歌うことにいたします。